特集、令和8年6月豪雨災害、6ページ。6月26日、記録的な大雨が市内で降りました。市内では、住家や事業所などの床上、床下の浸水被害が多数発生。9月は本格的な台風シーズンです。今号の特集は、6月豪雨を振り返り、今後の備えを考えます。急激な降雨量の増加、短時間豪雨。今回の大雨では、局地的短時間で雨が急激に強まったことで、河川の水位が急上昇し、竜田川が溢水、水が溢れること、したと考えています。市では、7時8分には災害対策本部を設置し、市内の土砂災害警戒区域に警戒レベル4、避難指示を発令しました。7時30分には市内の浸水想定区域にも警戒レベル4、避難指示を発令。市で行う道路や農地などの応急措置や緊急点検は避難指示解除後も継続し、7月15日に災害対策本部を閉鎖しました。類を見ない大きな被害に。中名畑地域を中心に竜田川が溢水し、その他の地域でも道路被害や農地被害が多く発生。道路陥没した箇所では応急対策工事は完了したものの、8月17日現在も通行止めが続いています。市内で発生した床上・床下の浸水被害は100件を超え、類を見ない規模の災害に。現在も被災者に対する支援は続いています。生駒市では今後に備え、今回の災害対応を検証、課題や改善策などを洗い出し、災害時の対応の見直しを行っているところです。また、竜田川の早期改修実施の要望書を県へ提出し、今後の被害軽減に向けた対策を始めています。写真が8枚あります。1、2、被害が大きかった地域、市民提供。1の説明。住宅の窓の横から道路を撮った写真、冠水しています。2の説明、住宅横に止められた車のタイヤの中ほどまで冠水しています。3、一部バイパス下を通るアンダーパス、地下通路、浸水して通行止めになりました。4、5、農地の被害、農業用施設なども崩れ、田んぼに泥が流入してしまいました。5の説明、土手が大きく崩れています。6、豪雨により道路の下を流れる河川が増水し、河川や道路を含め周辺が被災。道路の一部が崩れて、上下水道などのライフラインがむき出しになるなど、大きな被害が発生しました。7、民家、丸で囲んだあたりまで、水に浸かってしまったことがわかります。市民提供。説明。民家の壁。外に据えられたクーラーの室外機の高さまで、水に浸かったことがわかる跡がついていて、そこが丸で囲んであります。8、一部駅。線路が浸水した影響で、運行休止になりました。市民提供、26日6時撮影。写真終わり。市内の被害まとめ、7月14日時点。8つあります。1、土砂災害、多数、市内各所。2、床上浸水、89棟79世帯。3. 床下浸水、59棟50世帯ほか。 4. 住宅倒壊。なし。隣接擁壁などの崩落による危険性案件。5件。5. 公共施設。北コミュニティセンターイスタ羽ばたきで浸水被害。地下全域と1階の一部が浸水。6. 病院診療所。建物などの被害報告なし。一部診療科で休診などはあり。7. 農地106件。8. 道路被害多数。通行止め5箇所。一部を除き解消済み。様々なご支援ありがとうございました。今回の災害を受けて、片付けや泥のかき出し、ボランティアのための場所の提供など、個人や団体、事業者の皆さんから支援をいただきました。ご協力いただき、ありがとうございました。支援いただいた団体一覧、継承略、純不動、8月12日時点で市が把握しているもの。生駒建設業協会、生駒庭石造園組合、生駒市上水道協同組合、株式会社生駒市衛生社、関西メタルワーク株式会社、奈良県行政書士会、福祉センターボランティア、生駒 FC 奈良含む、奈良県社会福祉協議会、奈良県内市町村社会福祉協議会、チーム生駒、トブス、災害支援団体アイズ、一般社団法人災害支援ワンチーム、特定非営利活動法人災害救援レスキューアシスト、奈良教区災害救援ヒノキ新隊、大阪教区上等支部、大阪仙北災救隊、災害復旧支援ボランティアチーム富士山、特定非営利活動法人奈良県防災士会、ボランティア D は、災害 NGO ユイ、藤岡災害ボランティアサークル、助け合いネット島富、アライグマ大阪、天理教生駒大教会、ボランティアセンター本部の提供、生駒大社、駐車場の提供、奈良コープ、コープ生駒、駐車場の提供、大桑生駒名畑店、駐車場の提供、万代名畑店、駐車場の提供、生駒市保護士会、タオルの寄付、発送州大本山薬師寺、サーキュレーターの寄付、奈良青年会議所、サーキュレーターの寄付、大塚製薬、ゼリー飲料の寄付、富士フィルムシステムサービス株式会社、罹災証明書発行業務の無償支援、ボランティア、個人団体、生駒市社会福祉協議会がボランティアセンターを設置、全国からボランティアが集まり、民家の床下にたまった泥をかき出したり、汚れた家具などの搬出作業などを手伝っていただきました。一般ボランティア、延べ100人、団体ボランティア、15団体、延べ372人、8月12日時点。写真が5枚あります。1、3、家の床下にたまった泥をスコップで外へ出すボランティア。1の説明。屋内の泥を身を使ってすくっています。3の説明。床の板を剥がして泥を外へ出しています。2、家の裏にたまった泥を捨てる作業。 何往復もかけて外に出し、最後は水をかけて終了です。説明。泥をスコップで袋に詰めています。4。公募して集まったボランティアは、作業前にボランティアセンターで説明を受けて出発します。5。家で排出した泥で山ができていました。説明。泥の入った袋がたくさん積み上げられています。写真終わり。インタビュー。ボランティアを依頼した岡崎さん。家の裏に泥が溜まってしまい、ボランティア支援を申し込み。泥が多く、自分ではどうにもできなかったので、ボランティアの皆さんに作業をしていただいて、とても助かりました。ボランティアの前田さん。富山県から来ました。能登半島地震の時、生駒市の人がボランティアとして助けに来てくれたので、その恩返しの気持ちで参加。今後もできる範囲でボランティアを続けます。市の支援。8月10日時点。生駒市では、発災後から土のうの配布や災害ごみの処理などの支援、り災証明書の申請受付を実施、特設窓口の開設やオンライン申請など簡単に支援を受けられる体制にしました。内容は9つあります。1、り災証明書の発行、申請件数181件。2、災害ごみの処理、180件。3、土のう、土のう袋、ブルーシートの配布。4、床上浸水家屋への消毒対応。5、災害見舞金の支給。6、保健師、精神保健福祉士による訪問。7、健康相談。8、法律相談。9、各種税や国民健康保険料の免除、徴収猶予。事業者。災害ごみの受け入れや、陥没した道路の修繕、倒木の処理などにご協力をいただきました。生駒建設業協会、同会会長の井上義弘さん。18社の会員に協力を募り、会を挙げて復旧作業に当たりました。道路の陥没や土砂崩れによって通行止めになった場所など、ライフラインがストップしているところを優先的に、約20カ所に対応。生駒のためと思って作業しました。皆さんのお役に立ててよかったと思っています。株式会社生駒市衛生社、同社グループ統括部長の藤中昭夫さん。水分を含んだ服や紙、泥などの災害ゴミを収集しました。回収したゴミは合計約40トン。回収に行くと、早く来てくれてありがとうと言われたことも。ボランティアの皆さんの協力で片付けが進み、私たちがゴミを回収することで、被災者の皆さんの表情が明るくなっていったのが印象的でした。生駒庭石造園組合、同組合事務局長の長底幸男さん。発災直後は、地盤が緩んだことで起こった道路への倒木などに対処。今後は川底に溜まった流石を撤去する予定です。川底に石が溜まったままだと水が道路に溢れる原因にも。組合の全20業者は地元愛が強い組合員ばかり。みんなでできる範囲で生駒の力になりたいです。関西メタルワーク株式会社、同社専務取締役の寺井隆之さん。大型ゴミ、金属や家電、燃えないゴミなどを収集し、中間処理しました。 災害ゴミの中には使えなくなった家電やタンスなどもたくさんありました。通常のゴミ収集も同時並行するため大変でしたが、市内業者として市民の皆さんのお役に立てたことが光栄です。今後もゴミ処理に全力で取り組みます。他自治体、物資をご提供いただきました。四条縄手市、土のう100個、枚方市、土のう小800個、土のう袋1010枚。御所市、ブルーシート 10×10 メートル、50枚。水害への備え。床上浸水を防ぐには、事前の予防と発生時の被害軽減を意識して、複数の対策を組み合わせましょう。詳しくはこちらと書かれた QR コードがあります。水のうの作り方。40リットル程度のゴミ袋を二重にして、半分程度の水を入れ、空気を抜いて口を縛る。止水対策。ドアの前に水のうを段ボールなどに入れて並べる。浸水後の対応。安全確保。ブレーカーを落として安全を確保。次に、水を抜く。バケツや排水ポンプで水を排出。次に、泥を除去。泥やゴミを取り除いて掃除。続いて、乾燥。換気送風でしっかり乾燥。最後に、消毒。消毒や防カビ処理。ハザードマップ。浸水想定区域を記したハザードマップを市のホームページに掲載しています。自分の住む場所などを中心に確認しておきましょう。詳しくはこちらと書かれた QR コードがあります。特集の問い合わせ。危機管理課。電話 0743-741111。内線4360。